西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、1月は世界に広げるエベスさんの笑顔と西宮の酒と題して、ナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんを迎えしてお届けしています。小西さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。先週はエベスさんの笑顔が生んだ文学その1、古典ということで、まあ、古くから江戸時代までをたどっていただいたんですが、今日は第2回目、エベスさんの笑顔が生んだ文学その2、近現代ということで、はい、じゃあ明治以降ですか。
そうですね、はいはい、ちょっと明治時代ちょっと飛ばしましてですね、はい、ちょっと大正時代になってしまうんですが、
なるほど、
はいはい、前回ね、エベスさんというのは、そういう信仰の場所であるというだけじゃなくて、一つの文化のですね、発信基地であるというようなことをお話しいたしましたけども、大正6年、1917年ですけども、このエベス神社、西宮神社でですね、この中で西宮師団会、師団会では歴史の師に語る団、相談の団ですね、
はい、
西宮師団会というのが結成されたんですね、
ええ、
これは主に歴史を研究しようということで、西宮のですね、在住の方が、もちろん学識経験者もおられたし、
はい、
いわゆる西宮で歴史の好きな人とかですね、
郷土史家の方とか、
はいはい、集まってですね、できたのがあります、
はい、
本当にいろんなそうそうたる方がおられたんですけども、辰馬さんのね、辰馬悦蔵さんだとか、それからあと田岡さんですね、いろんなあれを残されてますけども、そういう方だとか、あと浅野慶三さんとかですね、ちょっと多いんですが、名前言えばもういろんな人があるんで、それちょっとこれ控えさせていただきますけども、
はい、
そういう人たちが集まって、ここでですね、西宮のいろんな歴史をですね研究したと、それが大正時代に始まったわけなんですが、戦争を経ましてですね、1948年、その歴史だけじゃなくて、どういうんですか、文化を広くですね、
はい、
みんなで語り合おうということで、名前が西宮文化協会というふうになりまして、
はい、
これは現代までその名前で続いてます。事務所というか事務局が西宮神社会館にあるわけですね。その当時の方のいわゆる子供さん、ご子息ですね、
はい、
この中でやはりすごい人も出てるんですね、先ほども浅野慶三さんって言いましたけども、浅野家というのは、西宮のいわゆる古い名家なんですけど、脇田さん、脇田春子さんですね、この方は、ずっと、西宮の学校で、あと1、2市ですね、そこから神戸大学行かれて、その後また大学院とか行かれたんです、
はい、
この方がなんと女性の歴史家としてですね、初めて文化勲章を取られた方ですね。これがその今のその西宮師団会の、
はい、
流れを組んだ人ですね。
はい、
私はこの中のいろんな、浅野君も、もちろんその浅野君って浅野春子さんのまたお父さんですけど、とか、はい、あとそのおとんま君とかですね、あと、いろんな、私も身近にたくさんいるんですけどね、
個人的にもいろいろと、信仰代わりなのですね、
はい、いずれにしてもその文化協会というのが、その後、1948年に発足して、私の生まれた年でもあるんですけども、ということは、そこからもう65年続いてるわけですね。
そうですね、はいはい、
というのがこの西宮神社のですね、一つの、あれで、月に1回例会がされてます、私も実は去年はここの会報にですね、 あの村上春樹と西宮神社というのが去年の1月号、
はい、
それからあと2月号の、まあ、後編、前編後編2回寄稿させてもらったんですね、
はあ、
それからまた10月には、文化協会の例会でちょっと講演もさせていただいたというふうに、でまた今年の1月はですね、
はい、
そのまた江別さんの話、こんな桜井FMでさせていただいていると、
な
んかすごくあのこの2年間、
はい、
あの結構江別さん行ってわいことしたんですけど、ね、その割にはなんか
ちっちゃい頃の、はい、罪滅ぼしをずいぶんなさっていただいてるという、はい
まあ、ということでね、
はい、
まああのそのまあ、1月1日にこの江別さんへ行ってですね、うん、あることを思い浮かんだ人がいるんですね、
はあ
はい、
あること
あること何かというと、
でしょう
大正13年1月1日にですね、
はい、
この江別さんに行った時に、この日は何かというと木の稲の年ということで、まあ、漢字で書くと甲子ですね、
はい、
あの甲子園の甲子、兜の子って書きますけど、はい、これがやっぱりあっちこっちに貼ってあったと、今年はね、それ見てですね、これをネーミングに使った人がいるわけですね、
うん、
ちょうどその当時のですね阪神電鉄 の、まああの経営陣にいた三崎正常さんという方が、まあ、その年に甲子園球場を作ろうと思ってたわけですね、甲子園球場、要するにスタジアムを作ろうと思ってた時に、
はい、
これだということで、はあ、江別さん行った時に浮かんだ名前を役員会で提案してですね、
へえ、であの甲子園球場になった、
はい、まあ、この話はあの、去年の鳴る男甲子園の話もちょこっとさせていただきましたけど、まあ今の話が、あのこの人の息子さんがですね、前坂さん、越次さんという名前ですけども、木の稲の年という本、これもあの、はい、まあ、ノンフィクション的な小説といいますか、あのかなりそのどういうんですか、資料でないところはつないではあるんでね、
ちょっと脚色が入った、
はいはい、
まあ、あの、
はい、
実話もありという、
そうです、
はい、
まあ、あのそれでまあ私もその史実をねやっぱりチェックすることで、まあ、前もお話ししましたけど、阪神電鉄の本社の資料室に頼んで、そのこの人の日記まで見せてもらったんです、
はいはい、
明治時代に留学してたんで全部英語なんですよ、
うん、
まあ、残念ながら1月1日は尼崎の本社に行ったとは書いてあるんですね、
はい、
だけど江別さん行ったって書いてないんでですね、ちょっとまあまだその、小説のだけの話なのかわからないんですけど、
なるほど、
まあ、だけどやはり我々がねやっぱそういう一つの干支のあれを見るというのはやっぱり神社ということがありますしね、
あ、
まあ、西宮神社もお参りされたみたいなんでですね、
尼崎とやったらまあ割と近い距離ですから、
は
い
は
い、まあ、
尼崎でも当時尼崎が本社だったんですよ
あ、なるほど、
尼崎の江別さん行ったんじゃないんです、
ただ
尼崎っていうのは尼崎の阪神電鉄の本社という意味だったんです、
でもそこと西宮やったらそんなに遠くはないんじゃないかと思うので、行ってはっても不思議ではないかもしれないですよね、
まあ、そんなことでね、うん、まあ、あのそれは今ちょうどこの元旦の一つのお話なんですが、
はい、
まあ、あとはですねやっぱりこの江別さんへ行ってですね遊んだ時とか言いますかね、やっぱりみんなやっぱりそういうことを書いてるわけですよ、
はい、
ということ、まあ、今から申し上げるアドロクなかれクリスチャンのですね、
はい、
遠藤周作もですね、はい、江別さんのこと書いてるんですね、
あら、はい、いらしてたんですね、
は
い、
まああのね、ご、なん、うん、これ遠藤周作、いつですか、ここでもやはりありましたけども、
はい、
まあ、あのカトリック祝賀教会ですね、
はい、
あそこで洗礼を受けたと、でちょうどあの北西方向に、
うん、
まあ、あの満州から引き上げてきてお母さんと一緒に住んでたと、
うん、
でまあ、教会に通っていたずらしたり、
はい、
ね、まあ、あの、まあ、いろいろいう話もありますけども、やっぱり江別さんにも来てたんですね、やっぱり、
はい、はい、
口笛を吹く時というあの小説がありましてね、この中で、まあ、こんなことちょっと少し長いですけども、ちょっとですね、
はい、
今日寄り道せいや、僕の家の近所に江別さんある境と、ヒラメは鼻をすすりながらオズを誘ったと、串カツや飴細工の屋台が出るねん、おもろいで、江別さんとは西宮で一番古い神社で、しかも寛平大社だった、小津は元旦母親に連れられ弟と一緒に初詣した覚えがあったと、まあ、ちょっと今ここに書いてあることは、はい、まあ、いろいろと厳密にこれあくまでも遠藤氏さんが書いてるんで、ちょっと書いてあることがちょっとあの事実と違うこともあるんですけど、まあ、これはまあ一応置いといてね、
はい、
まあ、やはりまあ、江別さん来た時のその縁日の、まあ、楽しさというんですかね、そこで何を食べたとか、
うん、
まあ、そんなことがやはり、ここで語られて書かれてるわけですね。だから、まあ、これは遠藤周作 だけじゃないんですね、はい、まあ、もっと現代に、まあ、あのなってですね、村上春樹さんですね、
はい、
まあ、あのこれも去年の4月にあの西宮と村上春樹さんのゆかりのことをいろいろと話させてもらいましたけども、結局その、まあ、村上春樹さんがですねあの、書いてるのは西宮神社というのは、まあ、自分自身の、まあ、子供時代の遊び場だったと、
うん、
というふうに、まあ、書いてるんですね、まあ、それでここの池でその牛乳瓶にうどん粉を入れてですねその牛乳瓶をに紐をつけて池に垂らしてでエビ釣りしたというようなことも書いてるんですね、うん、これはですね、うん、もうこの辺の男の子みんなやってるんですよ、
はい、
だからちょっと話して昔から西宮住んでたよっていうふうに話してあそこにエビ釣りしたやろうってみんなしたって言うんですよ
、はい、そんなに流行してたんですか、
はい、流行したって、はい、まだ、まあ、よく叱られなかったと思うんですけどあ、まあ、いずれにしても、まあ、そんなこともエッセイに書いてますしね、
うん、
だからまあ結局、まあ、村上さんが結局西宮神社へ、まあ、当然これ子供の頃そういう思い出がある中でその震災の2年後ですね1997年に西宮神社を、まあ、訪れましてねそれでまあ、あの神社のまあ、非常にどういうんですか当時としては彼としては残念な気持ちでですねあの神社の風景を見たわけですね、
うん、
中にはまるで自分は遺跡の中にいるような思いがしたというふうに書かれてあるんです、
はい、
ひょっとしたら灯籠が崩れですね、うん、鳥居が崩れ
あの土塀もね、まあ、やはり傷んでましたからね、
ポンペイ行ったポンペイの遺跡の中に自分がいたような気持ちでいたのかも分かりませんけどもね、ま
あ、
ただそこで村上さんはですねその、まあ、前回桜あずまおさんがねそのさばえなす人もいりこず狼の静まります森は静けしということを私ちょっと村上春樹のことを思い出したって言いましたけども、
はい、
これと同じことをやっぱり彼は森の前にですね佇んでそれを感じてるんですね。
うん
その後ですね、まあ、2002年に出された小説の中にそれが出てくるわけなんですよ、
うん
まあ、これがあの、運命のカフカという小説でしてね、まあ、あのこの中で主人公たちがですねこの森を歩く場面があるんです、まあ、これ私自身読んだ時に、まあ、西宮神社とも何も書かれてないんですけど、まあ、私が子供の頃あの中で歩いた足の感触といいますかねこれが浮かんできたんですね、ま
あ、
子供の頃実は入ったらダメだったんですけども、あの当時は入れたというかあのしか入ってるの見つかったら怒られるんですけど入れたんですね
なるほど、はいはい、冒険にみんな行ったんですよね、はい
まあ、この中で、まあうん、あの秘密の、ね、基地を作ったりしてたんです、
はい、
実はこれがですねあの、まあ、小説の中に出てくる同じようにこれはあのカフカ少年が歩いたり、まあ、星野青年が歩いたりするんですけどもつい最近また同じことが経験できてるんです、
は
あ、なぜかというとあの神社の森をですねあの、に年に一度は入らせてもらえるんですねあの森の清掃ということで、
はい
あのまあ、神戸大学の先生が今あの森がちょっとかなりあの植生が変わってたんでですねそれを今いろんな形でまたあの元に戻そうとされてるんですけど、まあ、それと同じように中にいろんなものが実は落ちてるんです。
うーん
信じられないと思いますけど空き缶が落ちてたりですね、
はい、
あのマヨネーズのあれが落ちたりするんです。
ということは誰かが入って、
鳥がもう連れてくるんですよ。
鳥ですか、
はいはい、まあまあいずれにしてもそんなことがあってまた最近も入ってですね、
はい、
私自身は子供の頃のそれをまた思い出しながら歩いてたんですね、まあ、そんなことが実はあります、まあ、あと、まあ、そんなことでその、まあ、もう少しあの村上春樹さんに前の人でもですねやっぱそういう経験されてる人があってこれまたもう一度後でご紹介しますけど、まあ、やはり西宮神社といえばね福男選びですよね、
はい、
これはもう日本中どこにいたって福男選びのニュースは、放送されますよね。
そうですね、
はい、これを小説にした作品って今までなかったんですね。
ほう
ほう、はい、実は私アリス・ガーリスさんのですねあの短編集で高原のフーダニットっていうのがあるんですよ、
はい、
でこの小説は何かというと、まあ、この高原のフーダニットというのは実は姫路の奥にあの上川町ってありましてねここにトノミネ高原っていうのは、
はい、
あのノルウェーの森のロケ地
に、はい、
あそこを実は、ね、あの舞台にした小説なんです。 これはこの小説で実はカウチ先生と私が作ったといったら間違おかしいんですけど、実は有栖川さんをあそこへ来てもらってですね、ここでトークショーをやったんですけど、その時に何か作品できませんかねって話したらこんなん書いてくれたんですけども、
まあ、そうなんですか、
はい、まあ、それはちょっと小籔さんと関係ないですけど、この中に、はい、タイトルは光源の札の中に、まあ、他のミステリー夢十夜っていうのがありましてね、
はい、
その、この第三夜がですね、
はい、
その福男選びなんですよ。だけど福男選びとは書いてませんよ、はいはい、ある神社でっていう形になってましてね、
うん、
そのやはり、本殿を目指すあの競争が書かれてるんです。ただ、まあ、この結末はですね、もうここで申し上げてもいいんですけど、何分ミステリーだなんでですね、まあ、あるどんでん返しがありましてね、というのが小説になったのがあります。
本当にいろんな方がこの西宮神社をいろんな作品で取り上げてらっしゃるんですね、
はい、そうですね、これはまあ現代になってもね、
はい、
まあ、まあそんなことで、まあ、今でもね、やはりいろんな形で、まあ、いろんな催しもあって、最近特に子どもさんが増えたのが嬉しいですよね。
うん、
もう本当に西宮神社にいわゆる、初詣だとか以外の時にもいろんな催し物があって、はい、子どもがたくさんいますよね、ま
あ、七五三なんていうのはもう本当に子どもさんがね、はつらつとしてらっしゃるし、はい、
七五三だけじゃなくて、あとの普通の酒蔵レナッサンスもそうですし、まあ、いろんな催し物、夏場最近は池に七夕さんのね、うん、天の川ができたりしてますけども、
はい、
もう本当子供さんがたくさん西宮増えてますから、うん、まあ、やはり彼らがやっぱりこういうふうに子供時代ね、こんな思いしてますんで、うん、ひょっとしたらまた第二の村上春樹とか遠藤周作が出てくることもあるんじゃないかと思いますけど
誰かがまた新たなもね、はい、取り上げ方をしてくれるかもしれませんね、
はいはい。
さて、岩谷時子さんも、はい、本当にね、先日お亡くなりになりましても、本当に残念なんですけれども、
そうですよね、
ね、この西宮神社をいろいろと、ね、
そうなんです、まあ、
訪れて、はい、
まあ、岩谷時子さんですね、まあ、本当にいろんこんな歌まで作ってはるんかと思うぐらいですね、うん、そのね、越路吹雪さんのシャンソン何か歌った全部屋台に得ってなってますし、
ね、たくさん訳詞もなさってますし、
ね、郷ひろみの、ね、男の子、はい、女の子だとかですね、そういう
加山雄三さんの、ね、
加山雄三の歌だとか、
お嫁においでとか旅人よとか、はいはい、
それからまた自民党の党歌なんかも
そうなんですか、
はい
は
い、まあ、岩谷さんなんですよね、
うん、
本当にそういう面で見たらずっと西宮で育って、大学も、神戸女学院ですよ、
はい、
ね、そこまでずっと岩谷さん過ごしてられたのに、うん、ちょっとその、ね、亡くなられたのになんか全然何もないというのは残念なんです。私も終わった時に新聞社の人に、岩谷時子さんこんな人ですよなんて言って、西宮のグラフ西宮に出たね、岩谷時子さんの寄稿の文を送ったりしたんですけど、残念ながらちょっと書いてもらえなかったですね、
はい、そうですか、はい、じゃあここでちょっとその岩谷時子さんをしのんで、
はい、
岩谷時子さんの作詞、そして泉拓さんが作曲をなさっています。歌は岸陽子さん、夜明けの歌。昨年亡くなられた岩谷時子さんの作詞の夜明けの歌を聴いていただきました。
いい歌ですね、本当にいつ聴いてもね、
は
い、
ねえ、
まあ、実はですね、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、岩谷さんがその1968年、
はい、
東京オリンピックの4年後ですね、この時のグラフ西宮にですね、西宮アイス特集というのがありましてね、
ええ、
まあ、いろんな方が、その西宮アイスというテーマで、
はい、
まあ、寄稿なさってる文章があるんです、
ええ、
その中で岩谷時子さんが思い出の街をという、
はい、
もう本当になんか涙が出てくるような文章がありましてね、私もぜひともこれはもう和瀬さんに読んでいただきたいなと思ってできたらね、そういうことで長いんですけど、はい、ちょっとぜひともお読みいただいてですね、
はい、
お披露いただきたいんですけども、
はい、思い出の街よ岩谷時子。今までの私の人生の中で一番思い出多い幼年期と少女期を西宮で過ごした私は、西宮という字を見るだけで砲台があった夏の海や東海ビスのお祭りや近所に住んでいた誰彼の顔が蛍火のようにまぶたに浮かんでくる。それも戦前の今から24年も昔のことだから、記憶の中のものはすべてもう面影すらもとどめていまいと思えばなおさらに またたまらなく懐かしい。私が入学した水貫小学校、現在の浜脇小学校あたりはどんなになっているのだろう。学校の前に全米と呼んでいた店があったが、あれは何を売る店だったのだろうか。学齢に達しない私を毎日小学校へ連れて行き、教室で一緒に座らせておいてくれた八重子さんという近所の小学生のお姉さんはどんな一生を送っておられるのだろう。私たち親子3人が住んでいた宿川の家は空襲で焼けてしまっただろうか。家の前を流れていたあの小川は、と思い出せば限りもなく昔のままの佇まいに西宮の町を戻せるものなら飛んで行ってみたいもの、会いたい人ばかりである。まだ宿川を蛍が飛び交い、川の流れにメダカが泳いでいた美しい叙情的な西宮の風物が幼かった私の心に根を下ろし、後年作詞家となる運命に導いたのではなかろうかと今でも思うことがある。小学校の頃、家の隣の2階に一人の演歌師が曲がりをしていたことがあった。彼の名も顔も全く覚えてはいないが、日が暮れると必ずバイオリンをキーコキーコと流しながら歌っていた歌だけは不思議にはっきりと覚えている。その歌は歌詞らしい歌詞もなく、ただ節をつけてカンカン作るん作るんチャイナマーブルのホイホイと繰り返し繰り返し歌う歌だった。カンカン作るんとは何のことか理解に苦しむが、バイオリンが奏でるそのメロディーにはこの言葉以外はないと思われるくらいよく合っていて、少女の私は毎晩このどこか愛嬌を帯びた節回しに聞き惚れたものだった。彼のことを家で話すとき、カンカン作るんがねえとそれを彼の呼び名にしていたが、あるいは彼は放浪の即興詩人であったのかもしれない。東海ビスのお祭りに西宮の町では今も門に立てたお松目松の松飾りを逆さに立てているのだろうか。この日恵比寿様を乗せた馬が町を駆け抜けるので、馬の目を刺さぬよう松の葉を下に向けると幼い日に教えられたが、なんという優しい町の風習であろう。私の思い出の中の西宮はいつまでもこのような優しい歌を私の心の中でカンカン作るん作るんと歌い続けているのである。あ、いや素晴らしい文章ですよ ね
本当に西宮の いいあの、ね、町の、ね、あれが本当にうまく書かれてますよね。
本当に西宮を愛してらしたんですよね。
もうね、あのこの中で水貫小学校、今の小学校出てきますね、
はい、今の浜脇小学校なんですね。
はい、この岩谷時子さんは、
はい、
途中で新設の安井小学校に転校してるんですね、
はい
はい、ですから浜脇小学校に入学したけど卒業は安井小学校なんです、うん、実はこれはですね、村上春樹と非常に似ておりましてね、村上春樹さんも3年生までは浜脇小学校だったんですが、新設の高齢小学校に転校したと。
あら、
だから途中で新設の学校にした人はそこに大物になるんですよね西宮で。
なるほどね、はい、でもやっぱりその頃からこう西宮っていうのはもう本当にどんどん人口が増えて、
ね、
子どもたちが増えていってというね、はいはい、そういう町だったんですよね、
はい、だからそういうふうに、まあ、そこの宿がこういう一つの環境の中でですね、はい、こういう偉大な、まあ、詩人大作家が生まれたという、やっぱり一つの、なんか西宮っていうのはね、まあ、これ真央先生が言われてましたけど、巨大なその文学を生み出す装置であるって言われてましたけど、その辺がやっぱりこの辺でよくわかりますよね。
なるほどね、はい、そしてまたその中心に多分江別さん、
はい、
あのね、西宮神社のあの森が、はい、あのお社が、はい、そしてあの東海ビスのにぎわいがあったんでしょうね、
はい、そうですね、
はい、はい、ということで今日は江別さんの笑顔が生んだ文学その2、近現代ということで、ナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんを迎えしてお届けしてまいりました。来週は世界に誇る文学を醸し出した西宮の酒、いよいよお酒の街西宮が登場してまいります ね、
はい、はい。 また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。はい、今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。